もしもし、テレホン人生相談です。
あ、はい。
こんにちは。よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
ですね、
はい。
結婚して13年になるんですが、子供が生まれて13年です。
はい。
その間ずっとセックスレスでした。
ああ、そうですか。はい。
それで、その間にも2度3度関係を持ちたいと。
はい。
言われてはおりましたが、
はい、
どうもその気になれず、なんとなくはぐらかしてきておりました、
はい、
そうしましたところ、
はい、
先月の頭に、はい、もうこれ以上君とはこうメリットがないと、生活をしている上で、
うん、
夫婦としてのメリットがない、
はい、
でこのまま、一緒に暮らしているのはフェアじゃないので、
はい、
自分は別居したいと、違うところで住みたいと。
旦那さんがそうおっしゃるんですね。
はい、はい、っていうふうに言われたんです。
はいはい、あなたはおいくつですか？
56歳です。
旦那さんはおいくつですか？
44歳です。
40、あ、旦那さんの方が12、はい、お若いんですね。
そうです、はい。
どういう方というか、性格というか。
外国の方なんですけれども、おとなしく、
はいはい、外国の方、はい、
はい、まあ、バイタリティはある、
うん、
野心はそうそうないんですが、
うん、
温厚な人ですね。
うーん、
いいパパですよ。
うーん、お子さんはじゃあ、
13歳
ですね、はい、お子さんが生まれてから一度もないと、はい、それはあなたの方からあまりそんな気になれなかったってことなんですか？
そうです。
その 2,3 度ぐらいだけですか、旦那さんからこうそういうふうに要求
が。それは要求は、まあ、かなりあったんですが、その都度はぐらかして、はい、赤ん坊の時は、
うん、
いろいろケアで大変だから、
はい、
小学校、幼稚園の時は幼稚園の行事も多いし、疲れて眠いし、パートもしており、
うん
ましたので、
うん、
それはしょっちゅうあった話で、
うん、
で二度三度という二度それは、
うん、
これ以上君と生活はしていてもなんか僕にとってはなんかメリットがないんだけどっていう話は、
うん、
されたことがあったんですけ ど、
なるほど、
それはちょっと待って、お父さんにもなってそれはないんじゃないのっていうような感じで、上からの目線で私はそれを制してきたわけですね、
はい、
それで私たちは話をして、うん、
はい、
性生活のことだけであれば、
はい、
私は努力しますと手を挙げたわけです、
はい、
やってみますと、
はい、
ね、
とおっしゃったんですね、うん、
で、
うん、
そこから1ヶ月半、昨日の夜に至るまで、
はい、
何度も何度もそれを実行してまいりました。
実行するっていうのはどういうことですか？セックスをしたってことですか？
そうです。
ご主人は何ておっしゃいましたか、はい、その久しぶりに。
全く僕は感じなかったと。
はあ、
うん、なのでやっぱり僕はこれはここにいてはフェアじゃない。
はあ、
うん、そういう私を目の前にするのは、
うん、
いけないんじゃないかって思うって言われたんですね。
なるほどね。
で、君たちのことの面倒は見なきゃいけない、でもいろいろなこともこれから考えなければいけないけれども、
うん、
僕はここにいるのはレアじゃないと、
うん、
そういうふうに言われた相手と私は今それを抱かれた状態で、
はい、
このままじゃ私なんかそれを拒否した途端にまた言われちゃったりする、そういうことを、もう一緒に暮らせない、君とはなんとなく楽しくないっていうふうに言われるのがものすごく辛いわけなんですよ。
はい、お聞きしていいですか？あなたはどうしてその、旦那さんと、
うん、
そういうセックスとかしたくないなって思われたんですか？
なんて言うんでしょう、まあ、いわゆる一般的な感覚で言うと、
うん、
全く興味がなくなってしまったっていうのが本音です。
ほん
ほんほん、そんなのなくても生活はできるでしょ、お父さんとお母さん、夫婦じゃなくてお父さんとお母さん で子供を育てていくっていうのが、
うん、
頭の中をこう占拠したんじゃないかなと思います。
その間ご夫婦っていうのは仲良かったんですか、はい、毎日一緒に食事するとか、
はい、そう
普通に会話をするとか、
はい、
うーん
これって続けていっていいのかなと。で私としてはあの別れるという方向には行きたくないというのは将来的な不安、私はもう年が彼よりも上ですから、
はい、
将来的な不安もあり、
はい、
ここで別れられて親権、あと生活、
うん、
老後、うん、っていうようなことがやっぱりこう、まあ、56ですが、
うん、
考えないわけにはやっぱりいかないわけ、うん、
あなたはお仕事なさってるんですか？
パートで、はい、仕事はしております。
あ、はいはいはい。じゃあ今の生活はご主人様の、
そうです ね、このままね、またいいよいいよで、
うん、
やろうと思えば私はできるんですよ。
はい。
極端な話、私ができなければ外で、あのお店とかで、
うん、
それは構わないので、だけどここに来て急になんか具体的なことを言い出してきたので、子供は可愛いが愛はないと、もっと愛のあるものに囲まれて仕事をしてっていう風にしたいと。
でも、うん、あなたはこのままで別れたくないっておっしゃるんですね。
そうですね、
このままでも家族という愛はあるって思われるんですよね。
はい、
はい、わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、
はい、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
はい、もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
お願いします。
はい、あなたがお考えになっていることはとても難しい状況の話ですよね。
あ、そうでしょうか。やはり、
うん、まあ、たまにこういうご相談ありますけど、あの、要するにセックスの重要性っていうのはね、
はい、
簡単には言えないですけど、やっぱり男の人にとってとても重要なものなんだろうと思いますよ。
そう思います。今からですが、
まあ今更ですよね、はい、今だから分かるっていうことなんだろうと思うんですけど、まあ、愛と割と密着してるんですよ。
うん、
あのセックスはないけど愛してるみたいなことを言う女性は、うんうん、まあ、たくさんいるんですけど、あの、そういうことでは納得できないというふうに感じる男の人は多いんじゃないですかね。
もうね、それが私もあの答えかなと思っております。だからといってそれを再開してはいっていう感じには絶対にならないな。
あのね、まあ、あなたのそのお話の仕方のせいもあるかもしれないんですけど、要するに、じゃあ私は我慢して提供すればいいのねみたいなことをおっしゃってるでしょ。
はいはい。
でもあなたが我慢して提供するもので愛を感じられるのかなっていうことですね。
なるほど、そこですね。
うん、
あ、
要するにご主人がねおっしゃったことは、あ、やっぱりもう愛は感じられないよっていう話なんじゃないんですか。
そういうことです。
うん、
それをこう宣言されてしまった立場の人間としては、
うん、
お互いにこれ生活して同じ屋根の下にいるっていうこの居心地の悪さ、あ、もう後悔しかないんですけれども今、
うん、
うん、そっか。でも自分の気持ちの側から話をしてはいけないっていうのは、
いや、まあ、もちろんね、ご自分は大事なことなんですよ。ご自分の気持ちに正直じゃないといけないんだけれども、ただ、それだけでは解決できない話なので、自分のことを考えるのと同じように相手のことも考えないと、まあ、二人で、解決する問題ですからね。だから相手のことを全く考えないで、自分のことだけ言っても少しも解決にならないわけですから。
はい、そうですね、
そういう時に若干ね、やはりあなたのおっしゃりようを聞いてると、
はい、
ご自分のことだけ言ってるなっていう感じがするんですよ。
あ、なるほどね。
でね、この44歳っていう年齢は、はい、あのとてもね、あのなんていうんですかね、こういう問題が起きる可能性のある年代ですよね。 まあ今ならね、例えば20代の女性と付き合うとかね、
はい、
そういうことも可能性としてあり得るわけでしょ。
そうですね、はい、
44歳っていうのはまだね、男性としての人生をやり直せるだけの力のある年代なので、
はい、
男性としてもっと実りのある人生であってほしいっていうふうな感覚っていうのは、女性の側からするとあまりピンとこないんですけど、男性はそう思ってる人は多いですよね。あなたのね、立場、おっしゃってたこと、つまり結婚生活を続けないと自分たちの生活がどうなるんだろうっていうのはね、それはもう本当に正直なお気持ちだろうと思いますし、
はい、
当然お子さんもまだね、これからは教育費もかかる年頃ですし、
はい、
大変な時ですからね、そっちに、うん、気持ちがあるのは分かりますけど、
はい、
逆にあなたの方が大変なんだということはね、
うん、
そのご主人の側からするとそれを背負わせられる自分の大変さっていうのがまた見えるわけですよね。だから、まあ、フェアじゃないっていう言い方はあまりにもね、露骨な言い方だと思いますけど、自分の人生は何なんだろうって考えてしまうような状況になってますよね。
そうだと思います。
で、そこをやっぱり乗り切れるか乗り切れないかは愛だったんですけど、おそらくこの家には愛はないと思われてるんじゃないですか。
そうだと思うんですよね。なんかそういうことをなんかこう隠しながら言ったりやったりしてるっていうふうに垣間見えるところがなんとなくあるので、
まあ、私はね、伺っていてね、はい、ご主人は誠実な方だと思いますよ。
はい、
なんとか修復してできるものならというようなね、姿勢を見せてるわけですから、それはまあ誠実な方なんだと思いますよ。
彼がそういうふうに思うんであれば、私もそれに、努力はしてきますっていうようなことをするんですが、
ね、それはね、愛は感じないと思う。
そうなんですよね。
だってあなた、相手がね、あなたに対して今と同じようなこと言ったら、相手は自分を愛してくれてると思いますか。
思わないです。
彼があなたを求めているから、あなたが努力して愛を与えれば解決できると思ってるでしょう。
思ってます。
それはもう違うんですよ。
違うんですね、
彼はあなたを愛してないって言ってんですよ。
そうですね。
だからあなたが愛されるように努力しなきゃいけないんです。
そうですよね、
そこのところが間違ってるんですよ。もう私のこと嫌いになった人を、もう一回私を愛してくださいっていうことがどれだけ難しいのかは、要するにストーカーみたいなことになっちゃうんですよ、心理的にはね。でもそういう心理的にね、ストーカーになってみたって愛なんて取り戻せないでしょ。
はい、そう思います。
だから難しいんですよ。だから電話しててもね、この間にあなたがまだ私はじゃあ我慢して愛を与えているように頑張りますみたいな結論にしようとするから、それは違うよって言いたいんですよ。
ちょっと一度本当に素直にお話になった方がいいと思います。心が離れた彼にでも、もう一回ちゃんと謝る気持ちで、ちゃんと責めて、最後にはきちんとお話、そういう形でしないと後悔すると思います。
そうですね。
はい、
わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。
はい、
はい。